小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は日本テレビと日本テレビ小鳩文化事業団の共同プロジェクト、日テレ小鳩文庫の話題をお届けします。日テレ小鳩文庫は日本テレビのアナウンサーをはじめとする有志と日本テレビ小鳩文化事業団が力を合わせ、視覚障害者のための音声図書を制作するプロジェクトです。日テレ小鳩文庫の第4弾作品の読み手を担当することになった私が、その制作過程をレポートしています。第4弾作品として私が読み手を務めたのは、駒澤大学陸上競技部総監督大八木弘明さんの著書、必ずできる、もっとできるです。今回私が読み手を担当することになったのが去年の年末。そこから日本展示図書館、録音制作課の皆さんにお手伝いいただきながら、このプロジェクトを仕切る日本テレビ小鳩文化事業団と日本テレビの制作チームとともに進めてきました。制作期間はおよそ半年、朗読時間はトータルでおよそ17時間をかけて、ついに音声図書が完成しました。全部で206ページある本がおよそ5時間の音声図書に仕上がりました。サピエに所蔵され、視覚障害のある方は無料で利用していただけます。今回この音声図書を担当することになって、ちょうどそれがこの小鳩の愛を担当する時期と重なりました。実際に目の不自由な方、視覚障害者当事者の方に何人かにお目にかかることができていたので、音声図書をどのように聞いているのか、そんな姿も拝見させていただきました。私の声が皆さんの耳にどう届くのか、とてもドキドキしていますし、ぜひ忌憚ないご意見感想をお送りいただけたら嬉しいです。ここからはこのプロジェクトを先頭で進めてくださいました日本テレビ小鳩文化事業団、渡辺修造さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。渡辺さん、この度日テレ小鳩文庫第4弾作品、必ずできる、もっとできるの音声図書が完成しました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まず改めてこの小鳩文化事業団のこのプロジェクトへの思いを聞かせていただけますか。
はい、まず最初に日本テレビ小鳩文化事業団についてですけれども、はい、日本テレビ小鳩文化事業団は、日本テレビ系の2つの公益財団が2012年に合併して設立されました。うん、前身となる日本テレビ系列愛の小鳩事業団は1974年の設立で、以来半世紀にわたって展示カレンダーの無料配布、手話スクールの運営など、視覚聴覚障害者のための福祉事業に取り組んできました。この番組もそうした取り組みの一つで、今年で11年目を迎えました。近年では視覚支援学校、盲学校に向けたスクールコンサートや、障害のある生徒のための進学支援給付金など、さまざまな取り組みを行っています。うん、そんな中、2022年から時代の変化に合わせまして新たな取り組みとして始めたのが日テレ小鳩文庫です。はい、これは日本テレビのアナウンサーや各部署の有志と組んで、視覚に障害を持つ方々に音声図書をお届けしようというもので、 ここまでおおむね半年に1冊のペースで刊行してきました。今回の必ずできる、もっとできるが4冊目となります。長くコンテンツ制作をしてきた日本テレビのメンバーとともに、これからも日テレ小鳩文庫のラインアップを充実させることで、視覚に障害を持つ人々の日々をより豊かにするお手伝いをできればと思っています。
いや、改めてこの日本テレビの、小鳩文化事業団の歴史というものも今振り返ってきましたけれども、今回が4作品目となるこの日テレ小鳩文庫、最初の頃に比べてこの制作ってこうスムーズになってきたものなんですか？
はい、音声図書の制作は新たなページの収録と並行して、過去に収録した音声ファイルのやり取りや、スケジュールの調整など、作業的に煩雑な面もあります。
はい、
ただ、4作目とあって、メンバーもみんな慣れてきまして、こうした作業も滞りなくスムーズに進めることができたかなと思います。
はい、
それと、日本展示図書館の担当の方もいつも非常にスピーディーに対応してくれて、大変ありがたかったです。
いや、本当にありがたかったですね。
はい、また今回の必ずできる、もっとできるは、杉野さんご自身が推薦してくださった本ですけれども、はい、杉野さんご自身、長く箱根駅伝を担当されているとあって、はい、収録の合間にいろいろご経験談や裏話的なお話も聞くことができて、
はい、
楽しく収録を進めることができました。
よかったです。いや、本当に今回読んでいただいたり聞いていただいた方には分かるかもしれないんですけれども、本当にこの大八木弘明駒澤大学陸上競技部総監督の、なんて言うんでしょう、強いメッセージが数々散りばめられている作品でしたので、私もこう読みながら気合が入ったり刺激をもらいながら読んでいたので、そんなお話を録音制作を進めながら皆さんとおしゃべりできたこと、すごく私も楽しかったです。はい、ありがとうございました。はいはい、でこれからもこの制作っていうのは続いていくんですよね？
そうですね、これからもおおむね半年に1冊のペースで、長く続けていくことで、日テレ小鳩文庫のラインアップを、だんだんと充実させたいと思っています。
はい、そして今回渡辺さんには毎回この音声図書の収録に立ち会ってもらいました。渡辺さんも一緒にこの本を読んでいただいたことになると思うんですが、どうでしたか？
いや、これは本当に箱根駅伝や陸上競技のファンの方々はもちろん、組織のマネジメントや、選手のモチベーションの高め方など、社会生活を営んでいく上で大変、示唆に富む内容だったと思っています。はい、日テレ小鳩文庫のジャンルが広がったという意味でも、この本を選んでいただいて大変良かったと思います。
良かったです。いや、本当にこれまでの担当アナウンサーもそれぞれこう個性を生かした、本を選んできたので、私もちょっと個性をと思ったんですが、ぜひ多くの方に届いたらいいなと私も思っています。はい、でこの日テレ小鳩文庫に関してはどんな感想とか要望というものは届いていますか？
日本展示図書館には録音図書全般の感想としまして、
はい、
本で読むより音訳で聞いた方が面白いと思った。普段合成音声ばかり聞いていますが、はい、久しぶりに肉声を聞くと惚れ惚れします。
嬉しいですね。
うん、眠れない夜に聞いています。すごく助かっています。といった感想や、
はい、
音訳者への、感心しました、感動しました、これからも頑張って作ってください、といった感謝の言葉が届いているとのことです。
なんだかありがたいお言葉がたくさん届いてるんですね。嬉しいです。この日テレ小鳩文庫、皆さんに喜んでいただけるということですと、こうやっぱりこう次回作品に対する期待も高まると思うんですが、次の作品、今後の予定についてはどうですか？
はい、次回の読み手となるアナウンサーにつきましては、現在日本テレビと相談しているところです。
はい、
作品のタイトルにつきましても、新たなアナウンサーが決まり次第、読み手の、意向も踏まえて日本展示図書館とも協議の上決定したいと思っています。
はい、
より幅広いジャンルを意識しつつ、担当するアナウンサーが、意欲と情熱を持って読んでもらえるような本を、相談しながら決めていきたいと考えています。
そうですね。いや、本当に日本テレビアナウンサーもいろいろな声の質ですとか、特色を持った人がいますし、本が大好きなアナウンサーもたくさんいるので、ぜひ次回作品、次回担当するアナウンサー期待していただければと私も思っております。今日は日本テレビ小鳩文化事業団渡辺修造さんとお送りしました。渡辺さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は 視覚障害者のための音声図書を制作するプロジェクト、日テレ小鳩文庫についてお届けしました。日テレ小鳩文庫の作品は、目の不自由な方が利用できるインターネット図書館サピエや、お近くの展示図書館などで借りることができます。これまでの作品は、名犬チロリ、日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語、さすらい猫ノアの伝説、鉄道愛を語る10人10鉄の鉄道話、そして今回私が読み手を務めた駒沢大学陸上競技部総監督大八木弘明さんの著書、必ずできる、もっとできるの4つの作品がラインナップしています。ぜひお楽しみください。そして感想もお待ちしております。メールの方は kobato@jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本小鳩の愛までお送りください。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉野真美でした。